2. 市政情報。072で始まる市外局番は省略しています。トピックス。4月1日から夢見ヶ丘防災センターの運用を開始しました。このセンターは消防職員、消防団員が訓練を行う場所と合わせて、市民の皆さんと共に防火、防災、減災について学び、発信する場所です。体験を通して防災に関する知識などを深めましょう。また、大規模災害が発生した際は、消防活動の拠点施設などとして使用します。他にも、倒壊家屋救出訓練施設、土砂埋没訓練施設、山岳救助訓練施設、低所救助訓練施設も有しています。皆さんに愛される防災センターとなるよう、職員一同頑張ります。問い合わせ、消防本部総務課、電話 426-0799。防災センター、防火防災講習や救命講習など、様々な研修を行う場所。消防職員を常駐させ、消防車や救急車を配置し、災害対応も行います。消防団活動拠点施設、防災備蓄倉庫、大規模災害時の消防団活動拠点、消防本部と消防団の資機材を同時管理し、強固な連携活動実施が可能。自家給油施設。大規模災害時に備え、ガソリン4000リットル、軽油6000リットルの自家給油施設を整備。平時も消防車両の給油場所として運用。訓練棟。訓練だけでなく、展示用スプリンクラーや避難器具などの消防用設備も設置。煙体験などもでき、市民も消防活動を学べます。移動式訓練棟4棟。訓練棟の周囲に様々なレイアウトで配置することができ、より実践的な訓練が可能。以上です。捨てる前に持ち込みの検討を、ジモティースポット岸和田貝塚。リユース活動促進連携協定を結んだ株式会社ジモティが運営し、リユース品の譲渡や販売を行っています。持ち込みは、岸和田市民、貝塚市民に限ります。譲り受けや購入は誰でも可能。営業時間、午前10時から午後8時まで、場所、岸和田カンカンベイサイドモール、ウエスト2階、問い合わせ、ジモティースポット岸和田貝塚、電話 447-9094、廃棄物対策課、電話 423-9439。まだ使える不要品をお持ち込みください。調理家電、スポーツ用品、衣類、ベビーカー、食器など。持ち込み不可なもの。冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機、エアコン、テレビ、壊れて使えないものなど。その他、持ち込み不可なものなど、詳しくはホームページをご確認ください。
お知らせ。地域巡回、ローズバスの新車両、EV 車両を導入しました。4月から地域巡回、ローズバスの新車両として EV 車両を導入しました。新車両は住宅街を走りやすいサイズの小型電気バスで 100% 電気の力で力強く静かに排出ガスを出すことなく走行可能です。車体デザインは市民の皆さんが愛着を持ち、若い世代に親しんでもらうため、市立産業高等学校の生徒が手掛けました。 ぜひご利用ください。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、交通まちづくり課、電話 423-9656。水道料金改定の経過措置期間が終了します。水道料金改定、昨年4月1日改定の経過措置期間が今年の5月分で終了します。6月分から本来の改定料金となります。ご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは、岸和田水道センターホームページをご確認ください。問い合わせ、大阪広域水道企業団岸和田水道センターお客様窓口、電話 423-9593。市民課国民年金窓口が移動します。市民課の待合混雑を解消するため、5月7日水曜日から国民年金窓口を新館地下1階、エレベーター斜め右向かいへ移動します。ご協力をお願いします。問い合わせ、市民課国民年金担当、電話 423-9460。市民意識調査にご協力を。今後の市政運営に役立てるため、岸和田の街づくりにとって特に重要だと思うことなどを無記名形式で調査します。調査方法、15歳以上の市内在住者約4000人、無作為抽出へ5月中旬に調査票を送付。回答、6月6日金曜日までに専用ウェブサイトから回答、または同封の返信用封筒で返送。問い合わせ、企画課、電話 423-9492。防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達試験を実施。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達試験を行います。この試験は、J アラート、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステム、J アラートを用いた試験で、本市以外の地域でも様々な手段を用いて、情報伝達試験が行われます。市内に設置している防災行政無線のスピーカーから一斉に試験放送が流れます。なお、実施日時は変更する場合があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。日時、5月28日水曜日、8月20日水曜日、11月12日水曜日、2月6日金曜日の午前11時、問い合わせ、危機管理課、電話 423-9437。町会連合会、校区長が決定。4月16日に行われた町会連合会、市内24小学校区の145町会自治会が加入の総会で、役員の改選が行われました。新しい会長と役員相談役、校区長は次の通りです。継承略、校区長、役職、校区名の順にお知らせします。杉原秀夫、会長、天神山。柿花義彦、副会長、太田。鎌田はじめ、副会長、浜。松本秀則、副会長、東葛城。近藤康隆、会計、八木北。前野正春、書記、山台南。井出義平、幹事、山滝。池内聡、幹事、徴用。杉原俊嗣、相談役、大宮。岸谷健一郎、中央。徳田隆之、城内。河合克明、東高。坂谷博信、朝日。上田洋一、秀才。清水義行、春樹、野口義明、城北、村上はじめ、大芝、西村隆明、新城、学原博、 八木南、藤波俊信、八木、中野正治、山田生北、上等、西田博之、時は、坂口康弘、光明。以上です。問い合わせ、自治振興課、電話 423-9436。真由地区の都市計画変更。説明会。受付は開始30分前からです。5月11日日曜日から市ホームページで同内容の動画を配信します。日時、5月11日日曜日午前10時。場所、山台市民センター。定員100人、当日先着順。案の縦覧。市都市計画課で次の計画案の縦覧を行います。府計画調整課では、1の南部大阪都市計画区域の整備、開発、及び保全の方針の変更と、2の南部大阪都市計画区域区分の変更の計画案の縦覧を行います。都市計画に関係する住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。案は市ホームページでも閲覧できます。1と2は府ホームページでも閲覧。案件6件。1、南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更。2、南部大阪都市計画区域区分の変更。3、用途地域の変更。4、高度地区の変更。5、防火地域及び準防火地域の変更。6、地区計画の決定。縦覧期間、5月13日火曜日から27日火曜日まで。意見書提出問い合わせ。縦覧期間中筆着で、直接または郵送で、案件名、住所、氏名、電話番号、意見を記入して、1の南部大阪都市計画区域の整備、開発、及び保全の方針の変更と、2の南部大阪都市計画区域区分の変更は、宛先、郵便番号 559-8555、大阪市住之江区南港北、1丁目 14-16、府計画調整課へ、電話 06-6210-9078。なお、府行政オンラインシステムによる意見提出もできます。3の用途地域の変更、4の高度地区の変更、5の防火地域及び準防火地域の変更、6の地区計画の決定は、宛先、郵便番号 596-8510、市都市計画課へ、電話 423-9629。 6月1日は人権擁護委員の日、特設人権相談所を開設。相談は無料で秘密は厳守します。申し込み不要です。一人で悩まず、どんなことでもご相談ください。日程と場所をお知らせします。6月3日火曜日、山台市民センター。6月4日水曜日、桜台市民センター。6月5日木曜日、春木市民センターと東岸和田市民センター。時間はいずれも午後1時半から3時半まで。問い合わせ、人権男女共同参画課、電話 429-9833、ファックス 441-2536。市民病院救急外来休診。5月17日土曜日、午前9時から午後7時まで、電気設備点検のため、救急外来を一時休診します。問い合わせ、経営管理課、電話 445-1000。ご風葬の臨時休業。5月12日月曜日、26日月曜日は、施設メンテナンスなどのため、臨時休業します。 問い合わせ、観光課、電話 423-9486。
第4次岸和田市子ども読書活動推進計画、集まれ本月岸和田っ子プランを策定しました。子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、すべての子どもたちへ読書の楽しさを基本理念として、子どもたちの読書活動を推進します。問い合わせ、図書館本館、電話 422-2142。大阪の子どもたちを万博へご招待。大阪の子どもたちに万博の入場券、チケット ID を配布します。それに伴い、チケット ID の申請を9月30日火曜日まで受付中です。特設ウェブサイト内の申請サイトマイページはこちらから、大阪府配布分と市町村配布分を合わせて申請できます。詳しくは同サイトをご確認ください。問い合わせ、大阪府万博子ども招待コールセンター。電話 06-7526-3090。 平日午前9時から午後6時受付。マイナンバーカード休日会長。カードの受け取り、電子証明書の更新、住所、氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きができます。予約優先です。日時、5月24日土曜日と6月8日日曜日の午前9時から正午まで。問い合わせ、電話で市民課へ。電話 423-9509。 予約、予約専用電話番号 423-9751。コンビニ交付を一時停止。システムメンテナンスのため、マイナンバーカードを使った住民票の写し、所得課税証明書などのコンビニ交付サービスを一時停止します。ご協力をお願いします。日程、5月26日月曜日、27日火曜日、28日水曜日、31日土曜日終日。問い合わせ、市民課、電話 423-9455。 会議などを公開します。傍聴希望者の受付は、会議開始の30分前から10分前に各会場前で行います。当日先着順です。市民病院地域医療支援委員会、日時5月8日木曜日午後2時、場所、市民病院。内容、地域医療支援病院業務報告ほか、定員5人、問い合わせ、医療マネジメント課、電話 445-1000。 男女共同参画推進審議会、日時5月29日木曜日午後1時、場所、私立公民館。内容、男女共同参画推進施策ほか、定員5人、問い合わせ、人権男女共同参画課、電話 429-9858、 ファックス 441-2536。 指定管理者審査委員会、日時6月2日月曜日午後2時、場所、市役所新館4階、内容、次戦会館、岸和田市墓園、大沢山荘の募集関係資料の審査、定員10人、問い合わせ、行財政改革課、電話 423-9405。人権尊重のまちづくり審議会、日時6月4日水曜日午後2時、場所、男女共同参画センター。内容、
今後の人権施策の検討、定員5人、問い合わせ、人権男女共同参画課、電話 429-9833、ファクス 441-2536。 5月1日木曜日、原木会館が和食カフェとしてオープン予定。岸和田城周辺の観光客誘致と賑わい創出を図ることを目的に、原木会館を利活用したパンパリー原木会館が新たに和食カフェとしてオープン予定です。時間、午前10時から午後4時まで、月曜日定休。問い合わせ、観光課、電話 423-9486。住宅の耐震診断や改修、空き家のリフォーム、不良空き家や耐震性不足の木造住宅の除却、費用の一部を補助します。1、耐震診断補助。対象、昭和56年5月31日以前に建築された住宅。補助金額、木造住宅。上限額、1戸あたり5万円。診断費用の11分の10。その他の構造の住宅。上限額、1戸あたり2万5千円。診断費用の2分の1。募集個数、50個程度。申し込み先着順。2. 耐震改修設計補助。耐震シェルター含む耐震改修補助。対象、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅。補助金額、耐震改修設計。上限額、1戸あたり10万円。補強設計費用の10分の7。耐震改修工事。上限額、1戸あたり70万円。耐震補強工事費用の10分の7。なお、所得により上限が変わる場合あり。募集個数、12個程度。申し込み先着順。1の耐震診断補助と、2の耐震改修設計補助、耐震シェルター含む耐震改修補助は、事前に紙面にある QR コードで耐震バンクへの登録が必要です。3. 空き家のリフォーム補助。市内の空き家を取得し、市外から転入しようとする人に対して、リフォーム費用の一部を補助します。対象、市外からの転入者で10年以上定住する意思のある人。対象空き家。木造住宅で昭和56年6月1日以降に建築されたもの。または昭和56年5月31日以前に建築され、耐震性が確認されたもの。もしくは本工事により耐震改修工事を行うもの。補助金額、上限額100万円、リフォーム費用の3分の2、募集件数、5件程度、申し込み先着順。4、不良空き家の除却、倒壊などで周辺に危険が及ぶ恐れのある空き家の除却費用の一部を補助します。事前調査が必要です。まずは、事前調査をお申し込みください。対象、1年以上空き家となっている木造住宅で、市職員が実施する事前調査により、不良空き家であると判定されたもの。補助金額、上限額80万円。除却工事費用の10分の8。募集件数、10件程度。申し込み先着順。5. 木造住宅の除却。耐震性が不足している木造住宅の除却費用の一部を補助します。対象、 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅のうち、耐震性がないと判断されたもの。補助金額、上限額40万円。除却工事費用の10分の7。募集件数、15件程度。申し込み先着順。申し込み問い合わせ、5月7日水曜日から12月19日金曜日まで。ただし、4の不良空き家の除却のみ、12月1日月曜日までに、住宅政策課で配布する申し込み書に、必要書類を添付し、直接、住宅政策課住宅政策担当へ、電話 447-6513。なお、申し込み書は、市ホームページからダウンロードできます。
プラゴミは適正に分別しましょう。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 423-1461。プラゴミの見分け方。週1回の定期収集で収集できるプラゴミは、プラスチック製容器包装です。その他のプラスチック製品は対象外となり収集されません。プラスチック製容器包装とは、中身の商品を取り出したり、詰め替えボトルやお菓子の袋など、使った後に不要となる商品を包んでいるプラスチック製の容器や、外装フィルムやラベルなど、包装しているものを言います。迷ってしまったら、プラマークがついていれば収集の対象です。プラマークのついていないプラスチック製のものは普通ゴミ、指定ゴミ袋に入らないものは粗大ゴミで申し込んでください。ペットボトルの場合、ラベルにプラマークが表示されていれば、キャップとラベルがプラゴミの収集対象。ペットボトル本体は瓶、缶の分別収集対象です。絶対に混ぜないで。禁忌品。リチウムイオン電池などの充電式電池、電子機器、ライター、カミソリ、注射器及び注射針、輸液チューブなどは適正に分別し、プラスチック製容器包装の分別には出さないでください。特にリチウムイオン電池やモバイルバッテリーは収集時や選別作業時の発火事故が全国的に多発しています。リサイクルへの支障や作業員の怪我防止のため、絶対に混ぜないでください。保険、年金、国民年金のお知らせ。1、免除申請を継続している人は所得の申告を。国民年金保険料の全額免除、または納付猶予を承認されている人で、免除申請の際に翌年度以降の継続審査を希望した人は、今年度の再申請は不要です。ただし、令和6年中の所得による審査がありますので、被保険者、配偶者、世帯主の所得を5月末までに申告してください。問い合わせ、市民課国民年金担当。電話 423-9460。2. 保険料をクレジットカードで納付できます。納付できるのは、付加保険料も含む定額保険料のみです。一部免除されている場合や、未払い分には利用できません。希望する人は、貝塚年金事務所へ申し出てください。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122。 3. マイナポータルからの電子申請が便利。マイナポータルからマイナンバーカードを利用して簡単に電子申請ができます。申請後の状況や審査結果は、マイナポータルの申請状況紹介ページで確認できます。対象手続き。国民年金被保険者の資格取得。種別変更の届出、付加保険料納付 辞退申し出、付加保険料納付該当、被害等届け、国民年金保険料免除、納付猶予申請、学生納付特例申請、産前産後免除該当届け、口座振替納付、変更、申し出、兼、還付金振込方法、変更、申し出、口座振替、辞退申し出、問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122、介護保険負担限度額認定証の更新手続き案内の方法を変更します。これまで介護保険負担限度額認定証の有効期限が満了を迎える人に対して、6月上旬に更新手続きの案内を送付していました。しかし、サービス利用の予定がない人が申請を行うケースが見られるため、7月31日に有効期限が切れる人に、令和7年度から有効期限内に負担限度額認定証の対象となる介護保険サービスの利用実績がある人のみに更新手続きの案内を送付します。ただし、認定有効期限満了日の4ヶ月前から対象サービスの利用を開始している人は、給付実績から利用を確認できないため、更新手続きの案内を送付することができません。対象介護保険サービス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、問い合わせ、介護保険課、電話 423-9475。 税金、固定資産税課からのお知らせ。固定資産税等納税通知書を送付しました。令和7年度固定資産税都市計画税納税通知書を送付しました。5月中旬までに届かない場合はご連絡ください。納税通知書には土地や家屋についての物件明細を添付していますのでご確認ください。減免申請。6月2日月曜日までに申請すると、固定資産税、都市計画税の年税額の2分の1相当額が減免されます。対象、次の1から5をすべて満たす納税義務者。減免要件。1、今年1月1日現在、65歳以上、または特別障害者、家父、一人親のいずれかに該当する納税義務者。2、納税義務者とその家族全員、扶養家族など生計を共にする人の昨年中の所得が市民税均等割非課税限度額以下。市外の家族は市民税非課税証明が必要。3、自己の居住用以外の土地や家屋を所有していない。4. 家屋の延べ床面積が70平方メートル以下。5. 固定資産税、都市計画税の合算年税額が5万円以下。申請に必要なもの。固定資産税等納税通知書。特別障害者は障害者手帳。市外在住者は住民票の写し。問い合わせ。固定資産税課管理償却資産担当。電話 423-9426。土地担当。電話 423-9427。家屋担当。電話 423-9428。軽自動車税種別割納税通知書送付。5月1日木曜日から順次送付します。郵便事情や連休の都合上、すべての地域においてお届けが完了するのは5月9日金曜日の予定です。 今年度の納期限は6月2日月曜日、納税通知書に記載の金融機関やコンビニ、スマートフォン決済サービスなどで納めてください。納税証明書が必要な場合は、継続検査用納税証明書付き納付書で納めてください。軽自動車税、種別割の減免申請。身体障害者手帳などの交付を受け、軽自動車税、種別割の減免を希望する人は、6月2日月曜日までに申請してください。ただし、減免には要件があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、市民税課、電話 423-9416。
子育て。児童扶養手当を振り込みます。3月4月分の児童扶養手当を5月9日金曜日に受給者の口座へ振り込みます。通帳記入の上ご確認ください。手当額の改定。令和7年4月分から次の通り児童扶養手当額が改定されました。新しい手当証書を4月に送付していますのでご確認ください。児童数1人の場合、全額支給手当額46,690円、一部支給手当額46,680円から10,110円、児童数2人の場合、全額支給手当額57,720円、一部支給手当額57,700円から16,530円。児童数3人の場合、全額支給手当額68,750円。一部支給手当額68,720円から22,050円。児童数4人以上の場合、全額支給手当額一人につき11,030円加算。一部支給手当額、一人につき11,020円から5,520円加算。以上です。問い合わせ、子育て支援課。電話 423-9624。小中学校就学奨励費の申請を。小中学校での学習に必要な費用の一部を援助します。オンライン申請も可能です。所得制限などがありますので、詳しくは市ホームページまたは学校から配布したお知らせをご確認ください。申請用紙は申し込み受付期間中に、教育委員会総務課、各私立小中学校、各市民センター、山滝支所に備え付けています。申請には印鑑と通帳が必要です。申し込み、5月19日月曜日から6月4日水曜日に直接教育委員会総務課または午前9時から午後4時に各小中学校へ。なお、5月24日土曜日の午前10時から午後3時に市役所新館4階にて休日受付を実施します。市民センターでは実施しませんのでご注意ください。問い合わせ、教育委員会総務課、電話 423-9607。健康福祉、お薬相談室を開設します。岸和田市薬剤師会では、薬の安全な使い方と薬剤師会の活動の周知を目的に、月に1回、お薬相談室を開催します。相談は無料です。詳しくはホームページをご確認ください。日時、毎月第3木曜日、予定、午後2時から3時まで。5月は、15日木曜日開催。場所、オプソル福祉総合センター。問い合わせ、岸和田市薬剤師会。電話 423-0800。 日赤募金にご協力を。5月6月は赤十字運動月間です。日本赤十字社では国際救援活動や災害救援活動、社会福祉事業など幅広い活動を展開しています。赤十字の理念と活動内容をご理解いただき、事業資金、日赤募金へのご協力をお願いします。問い合わせ、福祉政策課、電話 423-9467。ギャンブル等依存症問題啓発月間。5月はギャンブル等依存症問題啓発月間です。本人の意思や性格に関係なく、誰でも依存症になる可能性があります。この機会に、ギャンブル等依存症についての理解を深めましょう。相談窓口一覧は、紙面にある QR コードでご確認ください。相談先、ふ、心の健康総合センター、電話、06-6691-2818、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、祝日、休日、年末年始を除く、第2、第4土曜日の午前9時から午後5時半まで、岸和田保健所、電話 422-6070、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、祝日、休日、年末年始を除く、大阪依存症ホットライン、LINE によるチャット相談は、紙面にある QR コードから友達追加ができます。水曜日、土曜日、日曜日の午後5時半から10時半まで、午後10時最終受付。以上です。問い合わせ、健康推進課、保健センター内、電話 423-8811、ファクス 423-8833、石綿による疾病の保障・救済、中皮腫や肺がんなどを発症し、それが石綿暴露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。中皮腫などで亡くなった人が過去に石綿業務に従事していた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、まずはご相談ください。問い合わせ、大阪労働局労災保障課、電話 06-6949-6507 と、岸和田労働基準監督署労災課、電話 498-1014。油断は禁物。夏は熱中症と食中毒にご注意を。問い合わせ、健康推進課、保健センター内。電話 423-8811。ファクス 423-8833。熱中症に気をつけましょう。熱中症は高温、多湿、日差しが強い時に起こりやすくなります。室内でも起こるので注意しましょう。予防のポイント。エアコンや扇風機などを利用して温度、湿度を適正に保つ。通気性の良い衣服を着用し、外出時は帽子や日傘を活用する。喉が渇く前にこまめに水分補給をし、多量の汗をかいたら塩分も補給。熱中症警戒アラート発表時は外出を控える。熱中症と思ったら、めまい、筋肉の硬直、大量の発汗などの症状。すぐに涼しい場所へ移動し、体を冷やして水分を取る。症状が改善しない場合は病院へ。頭痛、吐き気などの症状。自分で水分塩分が取れない場合はすぐに病院へ。 意識障害、痙攣、高体温などの症状。すぐに救急車を呼び、病院へ。知ろう、防ごう、食中毒。食中毒とは、細菌などがついた食べ物を食べることにより、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が出る病気です。飲食店だけでなく、家庭でも発生します。菌をつけない、増やさない、やっつけることが予防の三原則です。予防のポイント。こまめに手を洗い、除菌スプレーなどを使用する。調理器具は食材ごとに使い分け、洗剤でよく洗った後、熱湯消毒する。調理後は長時間室温に放置しない。食品の中心部が75度以上の状態で1分以上加熱する。食中毒にかかったら、食後に嘔吐、腹痛、発熱などが起きた場合は、すぐに病院へ。嘔吐物を処理するときは、直接触らず手袋をする。衣類は漂白剤などでつけ置き洗いをした後、他の洗濯物と分けて洗う。
募集。小学校給食栄養士を募集。7月採用。会計年度任用職員。勤務時間など、詳しくは市ホームページをご確認ください。試験日は申し込み後、受験者に連絡します。対象、栄養士免許を有する人、
取得見込み可能です。
月給、195,689円、予定。試験、面接、小論文、申し込み書配布、受付、問い合わせ。5月1日木曜日から15日木曜日までに、直接、教育委員会総務課へ。電話、423-9606。市民病院、正職員募集、看護師、助産師。申し込み書は市民病院ホームページからダウンロードできます。変則勤務、夜間勤務が可能な人に限ります。対象、昭和61年4月2日以降に生まれ、看護師は看護師免許、助産師は助産師免許を来春取得予定の人。募集人数、看護師40人程度、助産師5人程度、年度内の採用予定人数です。試験、適性検査、面接を5月25日日曜日に市民病院で、申し込み、問い合わせ、5月1日木曜日から16日金曜日必着で、申し込み書、直接または郵送で、
宛先、
郵便番号、596-8501、市民病院経営管理課へ。電話、445-1000。なお、免許取得者は随時募集しています。ちびっこホーム、放課後児童クラブ支援員を募集。会計年度任用職員。7月1日採用です。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、教員、保育士、社会福祉士、いずれかの免許、資格を取得した人など。募集人数、10人程度。試験、筆記と面接を5月18日日曜日に。申し込み問い合わせ、5月1日木曜日から15日木曜日までに。
子育て支援課で配布する申し込み書を直接子育て支援課へ。なお、申し込み書は市ホームページからダウンロードできます。
電話 423-9610。 岸和田ファミリーサポートセンター協力会員募集。子育てをサポートしてほしい人のお手伝いをしてくれる協力会員を募集します。
協力会員として活動するには、
事前に講習会、全3回、無料の受講が必要です。年齢、性別は問いません。基本、1時間700円の有償ボランティアです。講習会日程などは次の通りです。日時、随時予約制、内容、子育て支援サービスを提供するために、5月27日火曜日、10時、内容、子供の安全と事故防止、6月16日月曜日、13時、内容、救急救命、場所、保健センター、定員25人、申し込み先着順、保育、3ヶ月から就学前児童3人、申し込み先着順、申し込み問い合わせ、開催日1週間前までに電話で岸和田ファミリーサポートセンターへ、電話437-7933。
脳が長持ちする会話を実践する仲間を募集します。市と理化学研究所、
有限会社ノバナヘルスプロモートとの認知症予防共同研究プログラムにご協力をお願いします。対象、成人、日時、9月以降の毎月第2水曜日、
午前10時から正午までと、
午後2時から4時まで、場所、春木市民センター、内容、テーマに沿って写真を撮り、写真についてグループで会話、
年に1回、
認知機能検査、定員、各20人、説明会、日時、6月3日火曜日、午前10時から正午まで、または午後2時から4時まで、場所、春木市民センター、申し込み問い合わせ、5月27日火曜日までに、電話で、理化学研究所へ、電話 080-9213-9536。
岸和田ブランドとして認定する産品を募集します。岸和田ブランドとして認定する産品、
市内で生産、製造、調理を除く加工されたものを募集します。認定要件など詳しくは市ホームページをご確認ください。応募資格、次の1から3をすべて満たすもの。1、認定の対象となる産品を取り扱うものであって、本店または事業所が市内にある事業者及び団体であること。2、品質管理や商品管理について、自主的または第三者による管理体制が確立されていること。3、責任者、責任の所在が明確であり、消費者からの苦情や要望などに対する処理体制が確立されていること。申し込み問い合わせ、5月7日水曜日から30日金曜日必着で、
産業政策課に備え付けの応募用紙を
直接または郵送で、
宛先、
郵便番号 596-8510、 産業政策課事業者支援担当へ。
なお、応募用紙は市ホームページからダウンロードできます。
電話 423-9485。プールアルバイトを募集。選考方法は面接です。市民プール、太田、桜台、朝陽、浜、八木北。プールにより勤務期間や休業日が異なります。対象、中学生を除く満15歳以上で、管理補助員は6月8日日曜日、監視員は6月8日日曜日、または7月6日日曜日の救急救命講習に参加できる人、 職種などは次の通りです。勤務日短縮の場合があります。職種、管理補助員、勤務期間、太田桜台、6月16日月曜日から8月19日火曜日まで、徴用、浜、八木北、6月25日水曜日から8月19日火曜日まで、時間、いずれも9時から17時30分まで、時給1539円、土曜日、日曜日、祝日は1879円、募集人数10人程度、職種監視員、勤務期間太田、桜台、徴用、浜、八木北、7月19日土曜日から8月17日日曜日まで、時間月曜日から土曜日は11時45分から17時15分まで、日曜日祝日は9時45分から17時15分まで、時給1358円、土曜日、日曜日、祝日は1764円、募集人数70人程度。なお、勤務地により別途通勤手当1日150円支給。申し込み問い合わせ、5月21日水曜日までに、
スポーツ振興課に備え付けの応募票に3センチメートル四方の顔写真添付して直接スポーツ振興課へ。なお、応募票は市ホームページからダウンロードできます。
電話 447-7073。 学び中央公園プール、対象高校生、同年齢者を含む、保護者の承諾必要です。高校生以上で、救急救命講習、6月21日土曜日、または22日日曜日と、説明会、6月22日日曜日に参加できる人。職種などは次の通りです。職種などにより、勤務時間変動の場合があります。職種、勤務時間、時給の順にお知らせします。時給は経験、曜日により異なります。監視・清掃。前日開場日、9時30分から17時30分まで。半日開場日、12時30分から17時30分まで。一般、1150円から1280円。高校生、1120円から1250円。売店員、前日開場日、10時から17時まで。半日開場日、13時から17時まで。一般、1150円から1280円。高校生、1120円から1250円。受付、清掃。前日開場日、9時30分から17時まで。半日開場日、12時30分から17時まで。一般、1120円から1250円。水質管理員、前日開場日、8時30分から17時まで。半日開場日、11時30分から17時まで。一般、1150円から1280円。募集人数、
全職種、
合わせて40人程度。以上です。勤務期間、7月1日火曜日から8月31日日曜日まで。申し込み問い合わせ、6月1日日曜日までに、総合体育館及び中央体育館窓口、学び中央公園管理棟窓口に備え付けの
応募票に3センチメートル四方の顔写真添付して直接、
西之内町総合体育館内の岸和田市公園緑化協会へ。
なお、応募票はホームページからダウンロードできます。
電話 441-9200。なお、月曜日から土曜日は午前9時から午後10時まで、日曜日祝日は午前9時から午後5時まで受付。時間外の受付はお問い合わせください。
岸和田市青少年海外派遣事業、姉妹都市サウスサンフランシスコ市への派遣生を募集。現地での生活体験や地域の人々との交流を通じて国際感覚を養い、本市の国際化の一翼を担う人材の育成を目的としています。対象、次の1から6のすべてに該当する人。1、平成19年4月2日から22年4月1日に生まれ、今年4月1日現在、市内在住、在勤、在学者。2、保護者の承諾が得られる。3、研修に原則全回参加できる。4、過去に、本市の海外派遣事業に参加したことがない。5、心身ともに健康で協調性があり、規律ある団体行動ができる。6、研修成果を国際交流活動に反映する意欲がある。期間、8月19日火曜日から26日火曜日まで。内容、一般家庭でのホームステイ、地元青少年との交流、施設の視察など、費用15万円、個人的経費は別途必要、募集人数10人、選考、5月24日土曜日に抽選後、5月25日日曜日に、マドカホールで個人面接、日本語、申し込み問い合わせ、5月6日休日から18日日曜日までの午前9時から午後6時に市役所各市民センター窓かホールに備え付けの申し込み用紙を直接窓かホール内の文化国際課へ、電話 443-3800、 月曜日休館です。なお、申し込み用紙は、市ホームページからダウンロードできます。